Katsushika FM 78.9
12時です。
KFM 78.9 葛飾 FM ラジカツ、
1月19日日曜日です。時刻は12時になりました。ラジカツの時間です。この番組は12時から1時までの60分、葛飾 FM のたまちゃんこと日下部たまえが生放送でお届けします。2回目のたまちゃんです。今年もよろしくお願いします。2014年も今日で19日となりました。2日前の1月17日は阪神淡路大震災の日。あの平成7年から19年が経ちました。2日前の、兵庫県では様々なイベントが今年も開催されたようです。 1.17 と 3.11、 大きな震災の傷があることを忘れずに、できるだけ前を向いて今年も頑張っていきたいですね。大学受験の学生の皆さんは、昨日と今日はセンター試験の試験とのことで終盤の追い込み頑張ってくださいね。社会人の皆さんは年末年始の余韻を残していませんか？通常モードに戻りましたか？ちなみに私の年末年始は12月に甥の結婚式があって、福島に帰省したので東京で過ごしました。大晦日はカツ F の大スター紅銀子さんと中川さんの生放送を聞いて、紅白を少し聞いて、新宿の合気道本部道場に出かけ、11時30分から1時間の越年稽古をして帰宅しました。実は元旦は私の誕生日です。元旦生まれの人って意外と多いですよね。私の場合は、母の友達のさんばさんに、自宅で取り上げてもらったらしく、おばによれば、紅白歌合戦が始まった頃生まれたという証言があり、それを二十歳過ぎて知りました。とても適当な環境でした。ちなみに母が陣痛で苦しんでいた、昭和33年の大晦日、第9回紅白は新宿駒劇場で行われ、午後9時10分開始で11時35分に終わり、その頃の、生放送の録画はなく、音声の記録は残っているそうです。赤組の司会は黒柳徹子さん、当時江里千恵美さんと婚約していた高倉健さんが赤組の応援ゲストでステージに登場し、ぜひ赤組に勝たせてやってくださいとスピーチしたそうです。幻のエピソードですね。さて、話は変わりまして2014年になりましたが、もう少し昨年印象に残った出来事についてお話しできたらと思っています。今回のテーマは宇多田ヒカルと藤圭子、そして今日は宇多田ヒカルさんの31歳の誕生日です。ハッピーバースデーヒッキー。1月2日に今日のラジカツの放送内容をヒッキーのホームページにお便りしました。もしかしてどこかで聞いてくれていたら嬉しいです。番組の感想は最後に読ませていただきますので、リスナーの皆さんのお便りお待ちしていますね。ファックス 03-5670-5332、 メール 789@kfm789.co.jp、 葛飾 FM のホームページからも送れます。ではここで一曲。オープニングナンバーは1969年、昭和44年9月発売、藤圭子18歳のデビュー曲、新宿の女。
私が男になれたなら、私は女を捨てないわ。ネオン暮らしの蝶々には優しい言葉が染みたのよ。バカだな、バカだな、 騙されちゃって夜が冷たい新宿の女何度もあなたに泣かされたそれでもすがったすがってた誠を尽くせばいつの日か分かってくれると信じてたバカだなバカだな騙されちゃって夜が冷たい新宿の女あなたの夢見て目が濡れた夜更けの寂しいカウンターポイとビールの線のように私を見捨てた人なのにバカだなバカだな騙されちゃって夜が冷たい新宿の女
藤圭子新宿の女でした。すべてはこの曲から始まったかもしれませんね。昨年のニュースで私が最もショックを受けたのは藤圭子さんが亡くなったことでした。その死因について多くのファンやファンでない人にとってもショックだったと思います。私は宇多田ヒカルさんのファンなのでそのニュースが飛び込んできた時はヒッキーはどんな状態なんだろうってそれが心配でした。今日は二人の国民的歌手についてもちろん正確に語れるものではなく芸能ニュースの息を出ないのですがヒッキーファンのタマちゃんが母親と子供の関係から見た二人について思う気持ちを聞いてもらえればと思っています。さてシンガーソングライター宇多田ヒカルが1998年平成10年12月デビュー曲オートマティックの発売から早15年が経つんですね。当時15歳だったヒッキーも今日で31歳。藤圭子さんは私より7学年上でヒッキーは私の娘より1学年下です。デビュー当時から2人の親子関係を密かに重ねてみてきました。かなり勘違いしてますね。私の世代だとお母さんの藤圭子さんが18歳でデビューした1969年、昭和44年からリアルタイムにテレビで見ていたわけですが、私はその時小学校5年生で、18歳の藤圭子さんは随分と大人に見えました。目鼻立ちがくっきりとしたすごい美人がドスの効いた演歌を歌っている、ハスキーな声と綺麗な目が印象的でした。1969年はアポロ11号が月面着陸し、大学紛争があり、東名高速道路が出来上がった年です。テレビも白黒からカラーテレビへ、とても高価なものから普及価格になってきた時代。歌謡曲では、黒猫のタンゴ、ブルーライト横浜、 真夜中のギターなどが流行っていた年のデビューでした。藤圭子さんの歌唱力について作家の五木寛之さんは、絞り出すような怨念の音をとって演歌と呼んだわけですが、他のハスキーボイスの女性演歌歌手と違うところは、歌の輪郭を強く正確に歌い切ってしまう男前さでしょうか。改めて今 YouTube の映像を見ると、瞬きが少ないキリッとした凛としたその端正な顔立ちと表情は武道家に向いていますし、完全に歌と自分自身をコントロールしている自信にあふれた強い表情、歌っている時が一番安全で余裕のある場所であり、自由に楽しんでいる時間という感じが私には伝わってきます。そして宇多田ヒカルさんを初めて聞いたのは、知り合いが藤圭子の娘だと言って発売されたばかりの CD を持ってきて聴かせてくれた1999年平成11年です。英語のあまりの言葉がアメリカナイズされた帰国子女の歌という感じで、その時の私にはスーッと入ってこなかったんですが、3ヶ月後にはアルバムファーストラブを買っていました。なんといっても切ない声の中に叫びのような悲しみがあって、当時40歳の私もハマっていくんですね。その頃ちょうど娘との亀裂もありまして、その悩みも重なって聞こえてきたんだと思います。2曲目は1998年平成10年12月発売、宇多田ヒカル15歳のデビュー曲オートマティック。 宇多田ヒカルオートマティックでした。ヒッキーがデビューした1999年は石原慎太郎さんが東京都都知事に当選し、プロレスラーのジャイアント馬場さんが亡くなり、団子三兄弟が流行ったりしましたが、なんといっても後藤弁さんのノストラダムスの大予言の本の影響で、人類滅亡や世界が滅びるという噂がまことしやかに流れていて、この世紀末現象をクリアして無事2000年がやってくるんだろうかなんて、私も半信半疑の思い込みがありました。今ではちょっと笑える昔話になりましたね。話は大きく飛んで、藤圭子さんは葛飾区の皆さんはご存知の千秋直美さんの曲矢切の私をカバーして歌っています。矢切の私は映画トラさんや小説野菊の墓の舞台となった場所としても有名な渡し船。今も葛飾区柴又から対岸の千葉県松戸間を情緒豊かな手漕ぎ船で結んでいて、大人200円で乗れるとのことです。私も暖かくなったら乗ってみたいです。さてここで私の思い出話を一つ。2000年の初めての全国ツアーボヘミアンサマー2000、宇多田ヒカルの7月16日の仙台公演のチケットを、チケットピアに1時間30分電話をかけ続けて、奇跡的につながって1人4枚まで購入できるというので4枚ゲットしたんですね。なんと最前列の席です。喜びさんで私と娘と友人と当時の会社の若手女子と4人で宮城県に向かいました。会場ではパンフレットやグッズも買って、アイドルのコンサートに来た2組の親子状態。会場のほぼ全員がスタートから総立ちで、私たちは最前列の右側で終わりまでノリノリに弾けていて、全体的なステージの記憶よりもヒッキーの汗や唾が飛んできそうな微妙な映像をわずかに覚えています。その頃のヒッキーはツアーの体力作りに毎晩焼肉を食べていたらしく、コロコロ丸くて18歳ピチピチ女子で可愛かったです。それにも増してコンサート会場で買ったパンフレットの中に、久々に見た藤圭子さんの意外なジーパンと T シャツ姿、私の子供の頃の記憶は着物やドレスのイメージのままなので、ラフでカジュアルなそのスタイルに驚いたんですね。そして夫テルザネさんも含むアメリカでの幸せそうな3人の家族写真、ちょっとだけ垣間見ることができた歌だけどスナップショット、アメリカンなかっこいいファミリーという感じでした。次の曲は面影平野を歌う母ちゃんがすごくかっこよくて美しくてとヒッキーがツイッターにツイートした曲、1977年昭和52年11月発売、藤圭子26歳の曲、面影平野。
女一人の住まいにしては私の部屋には色がない、薄いグレーの絨毯の上、赤いお酒をこぼしてみようか、波紋のように足元に涙の跡が広がって、酔えないよ酔えないよ、六畳一間の面影平野。私一人が眠るにしては大きなベッドは邪魔なだけ、縁に腰掛け 背中を丸め過ぎた月日をひもどいている。足の踏み場もないほどに悲しみばかり散らかって危ないよ危ないよ。屋上を人間の面影平野最後の夜に吹き荒れてた諍いの後の割れガラス修理もせずに季節がずれた頬に冷たい隙間風虫の音さえも身に染みる思い出ばかり群がって切ないよ切ないよ。屋上を人間の面影人間の面影平野。
藤圭子面影平野でした。本当にかっこいいですね。凛々しくて完璧に歌い上げています。そんな母親をヒッキーはかっこいいと思ったんですね。さてヒッキーの何が好きかといえばそのキャラクターと声の響きです。例えば典型的な子供っぽいアイドルだったらハマらなかったと思います。ヒッキーの初期のホームページはその頃珍しかったブログを書いていて人気歌手なのに気さくすぎる3枚目の口調がおかしくて話も面白くて洞察があって十分読み応えがありました。ゲーマーでアニメ好き文学少女バイリンガルで飛び級するほどの頭の良さ文学が好きということが言葉や文字の豊富さになってヒッキーの大きな魅力で強みになっていますね。いろんな勉強ができたことはお母さんがしたかったことかもしれないしプライベートでは結婚離婚卵巣の手術そして今は長期休養中大スターだからプライベートも全て見られているような生活の中で音楽活動と並行して私生活もどんどん変化したわけですがそれは藤圭子さんの奇跡をなぞるかのようにも見えたと思います。前半最後の曲は2005年平成17年9月発売宇多田ヒカル22歳の曲 Be My Last。
母さんどうしてああ育てたものまでああ自分で壊さなきゃああならない日が来るのI'm not afraid of the dark. 違いではなかった。
経営相談は東京商工会議所3838-5656まで。
あなたの会社応援します。
超激安超格安全国大量販売中。建築資材、建築設備、ポリカシート、ポリカ開いた、ポリカ並板、超激安。床、壁、天井、室内ドア、建具、超激安。業務用エアコン、給湯器、システムバス、システムキッチン、超激安、超格安問屋。ホームページを今すぐチェック。現金問屋オートミ、 OHTOMI.com、 OHTOMI.com、 激安超激安、 OHTOMI.com、 OHTOMI.com。
防災一口メモ。地震は家の中にいる時にだけ起こるとは限りません。外出先で地震に遭うことも考えられます。外で地震に遭ってしまった場合、最も注意しなくてはいけないこと、それは窓ガラスや看板などの落下です。手やカバンなどで頭を守りましょう。またブロック塀や自動販売機など、道の端には倒壊の恐れのあるものが多いので近寄らないようにしましょう。デパートや地下街など人が多く集まる場所ではパニックが起こることも考えられます。このようなところでは従業員や警備員などの指示に従ってください。地震はいつどんな状況で起こるか分かりません。いざという時に備え、日頃から対応を考えておきましょう。
KFM 78.9 葛飾 FM ラジカツ。
ラジカツの後半が始まりました。今回は宇多田ヒカルと藤圭子をテーマに、たまちゃんがお話ししています。この二人のアーティストとしての違いは、 作られた楽曲を歌う歌手と作詞作曲をするシンガーソングライターということが大きいわけですが、年齢や経験に関係なく大人の歌を表現できた藤圭子さんの職人技はすごいですし、作詞と作曲をするヒッキーの想像力とボーカル力もすごい、まさに羨ましい才能の連鎖ですよね。そこに美人で可愛いビジュアルですから鬼に金棒です。 YouTube ではポップスを歌う藤圭子さんの映像をいくつか見ることができます。明るくて楽しそうで、自分の歌のように歌い切ってしまううまさと、歌が大好きな気持ちが伝わってきます。演歌を歌う傍らでポップスをカバーして、どんどん歌って生き続けてほしかったです。次の曲は1979年突然の引退表明の後、アメリカに渡った2年後の1981年、昭和56年10月発売、藤圭子の稽古を解明して芸能界に復帰した第1弾シングル、藤圭子30歳の曲、蛍火。
季節外れの蛍火を宿した女の悲しみは、雪ずりゆえに懐かしく、短い旅の終わり待ち、ここでここで右左、ここでここで西東、チロチロ燃えるゆらゆら揺れる、尽くし足りない未練の日、ここでここで右左、ここでここで西東、ここでここで右左、ここでここで西東。時計外して放り込む、一度は死のうとした川が、わくらば浮かべ流れてく、儚い旅の別れ待ち、そこでそこで振り向かず、そこでそこで今日明日、チカチカ灯るポツポツ消える、愛し足りない心の火、そこでそこで振り向かず、そこでそこで今日明日、そこでそこで振り向かず、そこでそこで今日明日。
藤圭子、蛍火でした。巻き舌が似合う女性歌手というのも少ないですが、やはり藤圭子さんは男前で色っぽいですよね。さて、話は今回のテーマについて。例えば母親が子供を思う気持ちと子供が母親を思う気持ちのどちらが強いかといえば、親思う心に勝る親心、ことわざには親の気持ちが勝る とは言われていますが、赤子が生まれて動物のように本能で動いて全てにおいて刷り込みの弱い子供の時期というのは、子供が心身ともに母親を求める時期で、幼少期まで続くその子供の気持ちが強いと思います。三つ子の魂に影響を及ぼすのも親が作る環境。神経系統は5歳頃までに 80% の成長を遂げ、12歳でほぼ形成されてしまうこの時期に、母親が子供に十分な栄養と愛情を与えられる状態になかったら、子供が求めるものと現実の母親が違っていたら、人間だったら好かれるどころか強い怒りを買うことになって、信頼関係も築けないですよね。ちゃんとした大人や母親になるには、受け継がれる正しさやバランスのある環境が必要なんだと思います。でも残念ながら、全ての人がそれを持ち合わせてはいなくて、不十分なまま、足りなすぎるまま親になってしまう。責任重大な親の仕事、なかなかうまくいかなくて、悩んで苦しんで辛くて、普通ではいられなくて、一線を越える事件も起こってしまう。それでも親を求めるしかない子供の気持ち、必要なものが揃っていなくても正しさやとバランスを整えていく努力をする、その気持ちの強さはどうしたら得られるのでしょうか。どんな環境でも努力ができる人の素質、それをもともと持っているタフな人もいますが、周囲の人に支えられて応援してもらうことで自分の力を発揮できる人の方が多いですよね。ヒッキーの声には母性へのつながりや結びへのメッセージが込められているように聞こえてきて、大切なものを結びたかった、愛情がもっと欲しかった子供たちと母親たちがそこに共感して離れないような気がします。ではヒッキーのメッセージ曲、1曲目は会えないお母さんに届けるかのようにラジオで喋る宇多田ヒカル25歳の曲ハートステーション、2曲目は2年後の27歳の曲嵐の女神、続けてどうぞ。
忘れなきゃ
深夜一時のハートステーション、今も僕らをつないでる。秘密のヘルツ、心の電波届いてますか。罪人たちのハートステーション、神様だけが知っている。
田田ヒカルハートステーションと嵐の女神、2曲続けてお届けしました。今長い休養中のヒッキー、休養しながら曲作りの合間に体を鍛えるチャンスです。目標は1990年の頃のマッチョなマドンナの肉体なんてどうでしょう。ちなみにマドンナはタマちゃんと同じ学年です。ちょっと関係ないですね。筋肉といえば男性のたくましさの象徴、女性は細くしなやかにが主流でしたが、今は健康的にダイエットするためにも筋肉が必要ですし、プロポーションもよく見えますし、何より丈夫です。中高年になると弱った骨をカバーするには大切なものになります。私は子供の頃から運動が好きで体をガンガン動かしてきましたが、社会人になって中断してしまいました。武道場へ定期的に通えるようになったのも40代半ばになってからです。今年でやっと10年、試合にも出ていますし、中年になって再開しても体を作り込むことができて上達もします。学生の現役の頃よりもメンタルが強くなったような気がして嬉しいです。テレビで見る有名アスリートやパラリンピックの選手を見ると感動するし、体と気持ちのバランスが良くて爽やかですよね。例えば今売れている20代女性 J-POP シンガーの歌の中に、内向的で依存心が強く、うじうじしているけれど本当は素直になりたい、でもそれが叶わないから頑張って一人でも前向きに生きるんだというパターンの歌詞をギャル演歌といい、若い女性たちに支持されるそうです。ギャルにとっては体育会系は汗臭くておしゃれじゃないイメージがあるかもしれませんが、やりたいことをやるにも体力が支えますし、もしもやもやした気持ちをすっきりさせたい時には、とにかく何でも良いので体を動かす、何か一つ運動を集中的に継続してみて、やってみると自信がついてきます。さてヒッキーの歌の話に戻りますね。ヒッキーは日本語の歌もとてもいい響きですが、ホームグラウンドの英語で喋るラジオのヒッキーがかっこよくて色っぽくて大人っぽいです。シングルコレクションアルバム2の中にシャンソンを歌った曲がありますが、フランス語の声がまたいいんです。その声はフランスで最も愛されている歌手の一人であり、国民的象徴であるエディット・ピアフに聞こえました。昇進的な声を伴った痛切なバラードを歌わせたらヒッキーはうまいですね。ぜひカバーしてほしいです。そして何度も聴きたくなる曲、お酒を飲みながら聴ける30代の大人へと脱皮した歌も聴けたら嬉しいです。以上、大会系のたまちゃんからでした。
KFM 78.9 葛飾 FM ラジカツ。
お便りいただきました。亀井戸の亀さんです。ヒッキーは藤加子さんに似ているよね。歌や顔だけでなく生き方さえも、夢は昼に咲いたっていいよね。シェルパさんです。宇多田ヒカルさん、今でも辛いでしょうね。お母さんの分まで頑張ってほしいですね。みんな辛いことがあっても必ず乗り越えられる、また乗り越えなきゃいけないんだよね。生きていること、生かされていること、あらゆることに感謝して頑張りましょうね。藤井さんからは、リクエスト曲があります。そうしましたらですね、そろそろお別れの時間がついて近づいてきました。最後まで聴いていただいてありがとうございました。昨年の12月15日1回目の放送で 3.11、あれから1000日が過ぎてをテーマにお話ししました。今年はさらに復興が加速するように願っています。 そしてヒッキー31歳の誕生日の今日は宇多田ヒカルと藤川子をテーマにお話しさせていただきました。ヒッキーが脱皮してつるんとした大人になって現れるのを楽しみに待っています。今日のラジカツはたまちゃんこと草壁たまえがお送りしました。次回のたまちゃんの担当は3月16日です。最後にですね、藤井ちゃんからのリクエスト、宇多田ヒカル Moving on without you を、最後の曲としてお別れします。それではリスナーの皆さん、またお耳にかかりましょう。さよなら。
青戸を中心に葛飾の不動産のことなら南葛商事不動産へ。南葛商事不動産はアパート、マンションの賃貸業から不動産の仲介、売買、買取までお客様に喜ばれるような物件を数多く手掛けています。京成線青戸駅徒歩1分、若さあふれるスタッフが皆様のご来店をお待ちしています。南葛商事不動産 3601-1640 3601-1640